さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。なぜ私が始まりから喋っているかというと、スノーさんが風邪でダウンということで、なおかつ高野さんもうちょっとしたら、収録入ってこれるみたいなんですが、まあただいまの方から入るということで、でミリさんが行方不明ですということで、今週は私と小関さんの2人で、は
い、久しぶりにいいですね、少人数
ね、ここのとこフルメンバーだったりしたのでなんですが、お届けしますのはハンスケと、
はい、小関です、よろしく、
はい、ということでこの2人でお届けしたいと思います。まあ、まず軽くなんか小ネタ的なものをパラパラと言って、最後に、小関さんが写真展見に行かれたということで、そのお話をご紹介していきたいなと思います。まず小ネタ的にちょっともう前になっちゃうんだけど、ソニーの NEX5、
はい、
すごいちっこいミラーレス一眼
売れてるんですかね、
どうなんでしょう、これなんか
量販店行くと割と大体どこ行っても目立つとこに
ダウン、うんうんうん、そう、何行った時だったっけかな、あれだ、ワイマックスのルーターを買いに行った時に、
はいはい、
センターとのなんかやり取りをするのに20分時間くださいって言われた時にちょっと見てきたんだ。で、なんかすごいこれ持ちづらいとか、取りづらいんじゃねえかっていうのが散々なんかツイッターとかでもやり取りされてたんで、いやーでもいいんじゃねえのかななんて思って、ちょっと確かめようと思って見に行って、ちょっと持って試しに撮ってみたりしたんですけど、
はい、
これ5と3があるんだよね。
そうですね、で外装デザインがちょっと違うのと、うん、あと5の方だとフルハイビジョン動画が撮れるとかそういう差がありますね。
はいはいはいはい、これなんか同じようなもんに見えるんだけど、持ってみた感じがね全然違ったんですよ。
そうですね、う
ん、なんか5、まあ別に5でも僕はこれでもいいんじゃねえかと思ったんだけど、でもなんかこれ操作系が悪いっていう話だったよね。
というかですね、なんだろう、ボタンが少ないんで従来のあのデジカメの感覚で操作しようとすると、なんかもう一個ぐらいダイヤルあってもいいんじゃないのみたいな。
ああ、そうかそうか、ホワイトバランスがすぐ出ねえとかそういう話だ。
そうですね、あの露出補正とかホワイトバランス調整とかそういうのにたどり着くのにちょっと手間かかるような印象があって、
うんうん
うん、あとはそうですね、ボタン層も少ないんですよね、
結構、うんうんうん、だからなんかそこら辺の操作性の部分に関しては今回もう無視して、単純に持ちやすさというか取りやすさみたいな部分だけでちょっと見てみたんだけど、僕は別にありなような気がするんですけどね、どうなんでしょうね、これなんかホールド感が悪いんじゃないかとか、もう本当だからレンズにちょびっと板がついてるみたいな状態にはなるから、
そうですね、
うん、なんか変な感じはするけど、
私基本的にあの手荒に使うんで、
うん、
折りそうだなっていう
ボディを、
あの液晶がなんだバリアングルってじゃないんだけど、手前にせり出してくる液晶とかついてて、うんうんうん、ヒンジがちょこちょこついてたりするんで、
うんうん、
ちょっと力加減間違ってやっちゃいそうで怖いんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか、
うん、薄いだけ
でもソニーっぽい感じはするんですけどね、すごいこう、うん、エッジが効いてて、
うんうんうん、
怖いんですよね。
うん、確かにこの薄く作っであるから、どうしても合成とかは限界があるだろうしね。
そうですね、
うん、いやでもなんかそもそもこの液晶見ながら撮るっていうことに僕は慣れないので、自分で買うかって言われたら買わないんだけど、でも こういうコンパクト、まあ、普通の一眼とそもそも比べちゃいけないんだろうけど、コンパクトと比べたら別にレンズをしっかり握れる分こっちの方が撮りやすいんじゃないかとか思ったんだけどね。
そうですね、
うん。で、まあ、さっきも言いましたけど、5と3が全然持った感覚が違って、3の方が持ちやすかったような気がする。
あー、なるほど。
うん、なんかグリップのとこの感じが3の方がせり出てるのかな。なんかしっかり握りやすかったのは3の方でしたね。これどう？
いや、もう、この辺になっちゃうと、本当にもう手に持って気持ちのいい方とか、いいような気するんですけどね。
うんうんうん、そもそも、その動画の違い、大きくは動画が撮れるか撮れないかぐらい。
いや、両方とも動画撮れるんですけど、うん、要は、ハイビジョンかフルハイビジョンかっていう。
ああ、その違いなの
か。う
んうんうん。
高解像の動画が撮れるか撮れないかって。
ああ、そういうことなのね。
差が一番大きいんだと理解しています。
うんうん、
違ってたらごめんなさい。
なるほど。
で、そうですね。あとは基本的にはそんな変わんないし、うん、レンズも2本出てるから、そんなに選択肢いろいろあるっていうもんでもないし。
うんうんうん、
あとはね、薄型広角レンズキット。
うんうん、
まあ、あれ換算 24mm っていうのは素人さんにはすごい使いにくいんじゃないかと思うんですけど、あれは頑張りすぎちゃったんじゃないのかな
って
思うんですよね。
換算で24か、
かなり広いですよ。
ですよね、24つとかね、
持て余しちゃうことの方が多いと思うんで、
うんうんうん、
ちょっと普段使いには厳しいなっていう。
そうだ、ここだから10の22だっけな、魚眼みたいなやつ買ったんだけど、めったに使わないですもんね、広いやつだとね。
あ、
まあそこまでいくと極端だけど、あれでも APS-C につけた16からになるのか、ほとんどそっから先の後半反対側ぐらいでしか使わないので、まあ、広すぎるっていうのはちょっと、
うん
うん、ね、なんかちょっと28とかそれぐらいは欲しいっていうのはよくあるけど、24ぐらいになると意外と使い道がちょっと難しいかなって気がしますよね。
そうですね、
うん、他なんか気になるのあります？
ミラーレス機全体に言いたいんですけど、
うんうん、
音をもうちょっと静かにしていただけないかなっていうのがあってですね、みんな妙に一眼コンプレックスがあるんだかなんだか知らないんですけど、うん、ガチャーンって言い音するんですよね、シャッター切ると。
そうだったっけ。
で、構造的に2回シャッターを動かさないといけない、
うんうんうん、
らしくて、うん、パナの G1 から始まってずっとこの辺の系統みんなそうなんですけど、
うんうん、
結構ね、シャッター単品の音にぎやかなんですよ、
うん、
で、あれが静かになってくれてもう少しこうライブビューので電池が結構持ってくれるんだと、
うんうん、
喜ぶ用途の人たちが主に発表会ですとかスチル屋さん方面ですとか、うんうんうん、絶対出てくるんで、どうにかしてくれないかなと思うんですよね。
そっか、なんか店頭で触ったぐらいとかあんまり気にならなかったけど、そんなに大きい音するんだ。そもそもでもミラーレスなのにうるさいの？
うるさいですね。どうしてもボーカルプレーンって言って本体側についてるシャッターを走らせると、うんうん、どうしてもなんかメカニカルな音はするんですけど、
はいはいはい、
なんかちょっと甲高い音っていうかね、響きやすい音をするやつが多いんで、
うんうん、
そっか、あれが静かならなーっていう風に。
ああ、なるほどね。いやでもシャッター音って重要だよね。なんか昔は全然そんなこと気にしてなかったけど、
一般用途ですとか人用取る用だったら本当にうるさいっていうか、むしろシャッター音らしいとかしないと、
うん、
あの撮られた気がしないみたいなね。
ああ、はいはいはいはい、
そういうのもあるんで、
うんうん、そうね、なんか相
手が、あの音出ててね、うん、発表会とかで、あのほんのちょっとでも音出ると芳しくないっていう時に、
うん、
変に響く音でカチャポーンとか言ったりすると、
うん、なんか、まあ、発表会もそうだし、敷物とかね、
そうですね、式典なんかも辛いですね、
うんうん、なんか結構僕は取りすぎちゃう方なので、 いっぱい切りたいんだけど、あんまりうるさくもしてらんないから、なかなか切るタイミングに困るとかいう時もあるしね、うん、なるほどね。あとはまあでもちょっと前、これさらに前になっちゃうけど、ペンの廉価版 EP1 だっ
け、
PL がつくのか、
はい、E の PL1 だっけかな、
うんうんうん、
はい、あれ、あのシリーズの中で一番いいと思いますよ、私。
あ、そうなの？
いや、だってどうせあの辺買っても、あのダイヤルとか、うん、あのさっきのあのダイヤルが少ないって言った人間の言うことじゃないんですけど、
うんうん、
あのペンのボディで、なんか前と後ろ、なんかごちゃごちゃとこう、操作して撮るかって言ったら、
うん、
案外後ろの十字キーと、なんかダイヤル1個で用足りる、
うんうんうんうん、
じゃないかなと。
うん、
あれ、なんで NEX だとあれ足りないっていう気がするんだろうな。全部メニューに入るからかな。わかんないんですけど。まあ、そうやって考えると、うん、変に飾り物がついてなくて、ちっちゃくて軽くて、うん、なんかあんまり堅苦しくないっていうんで、
うんうん、
あれ気楽でいいと思うんですよね。
これ値段が安くなって、ボディがプラスチックかなんかになって。ってるんだったっけ、
ちょっとパッと見が華奢な感じになってるかなって
。確かになんか
そのぐらいですね。
でももともと EP1 もそんなにいい質感でもないもんね。
いや一応あれはなんか軍艦部のところとか、
うん、
結構めんどくさい金型の
やつ使ってるの、
金属加工やってんすけどね。
でもなんか結局みんなあれなんか貼ったりとかして使ってる人が多いわけでしょう。
っていう前に皮貼ったりしてる人はいますね、見てる。
うんうん、あでもこの軍艦の部分は手間かかってる感じなんだ。
そうですね。
なんかでも廉価版の方でいいんじゃねえかと思って。
あ、わかった。なんで X がボタン少ないっていう風に感じるのかってもう一つあって。
うん、
メニュー、画面上にメニューが結構いっぱいごちゃーって出るんですよ。
おー、はいはいはい。
で、なんか一瞬タッチパネルで選べそうな気分がするんですね。
うんうんうんうん。
でも触っても何にもなんなくて、
はいはいはい、はい。
ダイヤルとかボタンで、ちまちま追わなきゃならないから余計ストレスが高
い。あー、なるほどね。いや、でもこれ、タッチパネルだったらどうなんでしょうね。
形それちょっとだいぶ印象変わってると思いますけどね。っていうか多分この後継かなんかで入れてくるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。サイバーショットでもうだいぶタッチパネル引きできて、
うん、あもうだいぶあるの？
もうかなり長い、結構前からそれ採用した機種は出てきてるんで、
うんうん、
でそのタッチパネルで操作できるようなメニューの構成のまま、
うんうん、
今本体にしちゃってる。
ああ、なるほどね。ああ、まあでもそっか。携帯やら、まあ iPhone やらなんでも、タッチパネルの操作っていう、操作自体に慣れがあるから、違和感なく使えちゃうのかな。
で、逆にEPL1 も、廉価版っぽくボタンとか削ってんですけど、
うんうん、
まあ十字キーと、なんか昔ながらの再生関係のボタンと、二つ三つみたいな作りになってるから、まあ昔のっていうか従来のデジタルカメラの感覚で触ることができると。
ああ、なるほどね。そこら辺の違いなのか。
そういう差が大きいんじゃないかなと思いました。
なるほどね。はい、あとはでもこれぐらいかな、なんか触ったりとかしたのは、
最近デジタルカメラでいうと、
うん、
リコーの GXR さんが、
うんうんうん、
一周回って割といいんじゃないかっていう方に思う。
前がいまいちって話だったもんね。
前いまいちなんかなって言ってたんですけど、うんうん、最近あのズームレンズ付きのユニットのセットで、
うん、
比較的値頃な値段で出てきて、
うんうんうん、
でそうやって考えるとなんかあの豪華なレンズ付けたその高級版の仕様にしないで、
うんうん、
なんかちょっと一回り大きくて持ちやすくなった普通のコンパクトデジカメ、
はいはいはいはい、
って思うと、
うん、
まあ案外使いであんのかなと、
おいいかもっていう感じの、
うん、気はちょっとしましたね。
でもこれなんかデジカメウォッチさん見ると6万前後、
そうですね。であとそのもう一種類高倍率ズームについてるキットっていうのが出てて、
うん、
そっちは安いんですよ。こう実売で4万5千円とか、
あそんなもんから買えるんだ。
5万割り込んでくるぐらいの値段で多分、
ほうほう
ほう、
あそっか、そのつくレンズによってもう当然変わってくるわけだもんね。でもそうか、それぐらいの値段からって考えると面白いっちゃ面白いね。
まあ従来のコンパクトデジカメプラスアルファぐらいで手が取ってんで、
うん、うんうんうん、
あの単焦点レンズのあの豪華なやつにとらわれなければ、
うん、
まあありかもなーっていうふうには思いましたね。
なるほどね。まあバージョンアップしようと思えばレンズ変えてちょっといいレンズつけるとかっていうのも選択としてあるにはあるわけだからね。
そうですね。
なるほどね。いやでもなんか最近その新製品でなんか話題になってるのって他にある？
カメラ関係だとやっぱりソニーがすごい力入れてなんか宣伝してる感じはありますね。
ね、それはさっきのネックス、
うん、今年に関してはあまりあの従来の一眼レフというか、古典的な正しいミラーがバタバタする一眼レフの動きがあまり大きくないんで、
うん、ね、なんかあんまり騒がれてない感じがするんだけど、
ちょこちょこなんかレンズ周りとかで、うん、出てきてたり、
うん、
面白そうなものがあったりするんですけど、
うんうん、
まあそんなに花があるニュースっていうわけではないんで、
うん、なんかねあんまり、まあでも時期的に今はそんな感じなのか。
いや、あと秋から夏場に何か動きっていうのは多分あんまないとは思うんですけどね、うん、もうだいたい一通り
出揃った感じなんかね、
まあ、するんで、
うん、なるほどね。あ、645がそろそろ発売っていうか発売されたのこれ。
出てますね。もう多分まだ買いに行ってすぐ買えるかどうかわからないんですけど、
発売にはなったの？
出てもう使われているとは聞いていますよ。
へー、あそうなんだ。なんか、ま、ちょっと前に見た時になんか645予約がどうのこうのとか言って、あでも6月11日に延期になったっていうことはそれぐらいに発売されてたってことか。
さすがにものすごい勢いで売れても、
うん、
生産追いつかないし、
うんうん、
そもそも買う絶対数も多くないんで、
うんうんうん、
けどね、
うん、なるほどね。これどう、うん、ちょっとでかいのっていうだけでちょっと使ってみたい気はするんだけど、うん、
でもまあでかいって言ってもいわゆるその 35mm 版超えてるサイズの中では持ち部類に入るんで、
うんうん、
日常的にEOS の1系だとかニコンの D3 系だとかそういうのを持って走り回ってる方でしたらそんなに違和感なく
使えるんだ、
持ってるんじゃないかと思いますね。
へ
ー、実際そんなに長いレンズさえつけなきゃ重量変わらないと思うんですよ。
ほうほうほうほう。いやそのフルサイズも実際持ってないから、このでっかい撮像素子で撮ったもんでどういう風になるのか見てみたいよね。
そうですね、
うん、
久しぶりに普通じゃないんだけどなんだ、みんな一般の人がすごい頑張ってどうにかなりそうな価格帯に降りてきたコダックの CCD のカメラ、
うん、
なんで、
はいはいはい、
う意味では個人的にはいいなとか思うんですけど、
うん、
冷静に考えると80万あったら普通のペンタックスの645買ってきて、うん、フィルム100本買っても、うん、あまだ追いつかないよなっていう
そっかそっか
取れちゃうんですよ。
ああなるほど、ね、
うん、デジタルじゃない645だったら多分セットで 5万出せば結構コンディションいいの買えるかな。
おお、そしたらフィルムいっぱい買って現像しても全然、
フィルムに50万ぐらい突っ込んでもまだ安いんですよね、う
ん、フィルムに50万ってすごいよね。
本体が80万っていうのに比べちゃうとね。
ああ、そうか、そっちの方がいいっちゃいいのか。
いや、なんかデジタルになって値段がいろいろ麻痺してるのは事実なんで、
うん、
我に返るとフィルムの方が安いんじゃないっていうのは、うん、なんだ、特に30万超えたカメラについては、
うん、
真面目に電卓伝えてみると結構いい勝負になるかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。まあでも、消耗品だもんね、デジタルのカメラって。
ええ。
なんか、ずっとこう、もう一生もんみたいなカメラってデジタルじゃちょっと考えられないよね。
まあ、そう、本気で使い潰すと1年とか2年とかで、
うん。
どっか行っちゃったりとかしかねない。
うん、うん。
ですからね、
うん、なんかこうその昔のカメラみたいにさ定期的にメンテナンス出して10年とか20年とか使うカメラとかっていうのが今の時代になんかもう一回あってもいいのかなって気がするんだけどね。
使用頻度っていうか要はショット数に依存するんで、
うん、
少しずつ撮って使う分には結構持つですよね。
うん、
あ、なんだ、ニコンのそれこそ黎明期の一眼レフとかも、
うん、
数は減ってるけれど一応流通して買える値段になってたりはしますしね、
うんうんうん、それの要はメンテナンスってどうなんだろうね、続くのかな。
フィルム機に比べたら短いとは思いますね。
だよね。
センサーそのものがそんなに持たない
の
あると思うんで、
うんうんうん、なんかシャッターユニットが交換とかっていうのは分かんなくもないんだけど、なんかこう長く一生懸命頑張っていいの買ってそれを長く使うっていう感じのものがないような気がしてね。
そうですね、アマチュアの人であれば、
うん、
ちょっといいのを買って6、7年頑張って使うっていうのは割と現実的な数字だと思いますね。
6、7年、あ、6、7年か、まあそっか、
そのぐらいであれば多分、まあ、ギリギリ部品もの、こういう部品一応なんだ製造終了してから7年でした。
はいはいはいはい、うん、
なんで、うん、そのぐらいまではまあどうにかなるよねっていう、
うんうん、そっか、
のはありますね。
あ、そう、昔のさ銀塩の時代のレンズって
はい
メンテナンスっていうかその何か壊れちゃったりとかした時にどれぐらいまで直せ、
電子接点とかそういうものがついてなければかなり古いのでもいけますけどね。
ああ、やっぱそうなんだ。
ただ逆に、うん、EOS の初期もののレンズなんかは今修理効かないのが結構あるっていうふうに言ってますし、
そうそうそう、あのねマクロのレンズをもらったんだけど、それがなんかもう多分モーターがダメになっちゃってるんだ、もうガガガガガガって
はいはい、はい、
動くようになってるやつで、もう新しいの買ったからあげるよって言われて、まあ取れなくはないんだけど、まあ直せるんだったら直そうかなと思って持ってったら、もう部品ギリギリだったかな、うん、1年だか2年前に部品なくなってるからできませんって言われちゃって、
そうですね、
うん、
ニコンでも多分AF ニコールの初期のやつから AFS 違う AF の無印のニコールは多分ほぼ全滅なんだと思うんですよね。 ただあのニコンの場合はあの、うん、モーターがレンズ側に乗っかってないんで、
うんうんうん、
逆に持つかもしれない。
お
ですね。
なるほどね。
あのレンズ内モーターって良し悪しで、結局ガラス玉をいくらでも持ってもモーターがやられちゃうんですよ。うん、
ああみたいですね。そうか、なんかね、その昔の職人さんがさ、こうなんか修理をしてこうずっと使い続けられるみたいな、そういうのってやっぱり良かったんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね。でもまあ古いというか、なんだ、要はその電子接点もそのモーターも入ってないレンズであったとしても、
うん、
例えば外装部品がやっぱりなくなってきたりとか、そういうのでだんだん修理できなくなるっていうのはやっぱりあります。
うん、
メーカーによってはバラしにくい構造に作っちゃってて、
うんうん、
戻らないのなんかもあるんで、はい、本当にこればっかりはものによるっていうなっちゃうんですけどね。
うんうんうん、
でもまあうちでも結局一番よく使ってるのがなんか昔のマニュアルフォーカスのレンズだったりすることが多い
ね。はいはいはい。そうか、マニュアルフォーカスでっていうことになるね。
そうですね。
うん、
だいたいあの自動絞り周りとか、
うんうん、
そういう動く部品があるやつがやられてきたり、
うん、ああまあそうだよね、
するわけですから。
うんうん、うん、いやーなんかこう撮る枚数が増えていけば増えていくほどこう高いカメラ使うのがバカらしいなっていうどんどんしてきてね。
やっぱり中級機使い回しするっていう。
ああでなんか
なっちゃうね。
たまたまその現場で他の会社の人とか、まあ、同じところから行ってる人とかで話する機会があって、やっぱ聞くともうワン使ったりできないよねっていう話で、見てるとやっぱり L レンズも L 使ってないとかね。
お
ーボディも中級機だったりとかするし、さすがにキスデジ使ってるような人はいなかったけど、やっぱ50とか7とか、うん、今7がいいから。
そうですね、
7使ってる人が多いですね今の現場だと。
さすがにでも防滴じゃないレンズとかは外の現場だと辛そうな印象があるんですけど、
うんうんうんうん、そうね。だけど結構ね、なんかもう18200だったかな。
はいはいはい。そう、高倍率の。
うん、もう取り替えない方がいいっていう
便利は便利ですかね。
うん、そんな感じになってるみたいで。いや、でも考えたらでもそうかもなとか、なんか、そのレンズに関しては、まあでもモーターとか下手ってくること考えたらやっぱあれか、消耗品と考えると、なるべく L 使わない方がいいとかいう発想もありっちゃありなのかもしれないよね。まあそんな感じでございますが、ちょっと新しいのではこんなとこですかね。
はい、
ではじゃあ CM を挟んでその小関さんが行ってきた写真展のお話いきたいと思います。はい、毎週木曜日配信のミドルバンザイ見てください。はい、ということで、小関さんが行ってきた写真展なんですが、これ原ミュージアム、
はい、
僕 名前を聞いて思い浮かんだのは群馬なんですけど、群馬のハロミュージアムと一緒なんだね。行かれたのは品川なんでしょ。
ですね、あの品川の、御殿山って言うんでしたっけ、あの、うん、坂上がってって、
うんうんうん、
ちょっとお屋敷があったりする、
はいはいはいはい、
一角なんですけど、
うん、
もともと現代美術に強い美術館で、
うん、
写真展もちょくちょくやってたりするんですよ、
うんうん、
で今8月の22日までですね、
はい、
あのウィリアム・エグルストンさんっていう人の、うん、写真展やってまして、
はいはい、
でまあちょっと興味深く行ってまいりました、
うん、
でえ今回のその美術展のタイトルっていうのはウィリアム・エグルストン「パリ・京都」って言ってですね、
ほうほうほう、
この人が、昔撮ってた分から比較的最近撮ったものまで、
うん、
っていう感じで、回顧展じゃないんですけど、
うん、
まあ割とそういう感じに近いまとめ方をして見せ方したね、
うん、
でこの人何をしたか知ってない人かっつうと、
うん、
カラー写真で、
うん、
美術作品として、
うんうん、
価値を作った元祖本家。
へ
え。今が、はいはい、今のねこのデジタルマン、あのデジタルがこう一色になってると、そもそもその前提自体を説明するのが難しいんですよ。昔ってそもそもあのなんですよ、写真、美術写真としては、
うん、
そもそもカラーはピンとして認められない、
うん、あー、はいはいはいはい、
認められないっていうか、まあ、うん、そもそもそういう価値ないよねみたいな、
うんうんうん、
そういう風潮があったんですね。っていうのはまあ、うん、結局その材料の都合とかで、
うん、
その長期保存とか美術展示に耐えられるクオリティのカラー写真が作れなかった、
はいはい、
まあ一概にはあるんですけど、
うんうん、
ただ割と材料が良くなってきたこともあって、
うん、
たりあとはその新しい表現の一種、
うん、
みたいな感じで、カラーでこう、
うん、
ダーンと言って、うん、第一人者、
へえ、
ますね、ニューカラーなんていう名前、うん、そういうなんかなんだ一世を風靡したジャンルというかですね、
うんうんうんうん、
そういうのを作った、
うん、
今でもカラーで作品作ってる人に多かれ少なかれ影響を与えてる、ような、
うん、
そういう人だったりします。
ああそうなんだ、これ写真はどんな感じの作品なんですか。
そうですね、あの今そういう辺でたくさん見られる本当にこう試写真というか、
うんうん、
その辺歩いて見たものをそのままカラーに起こしました、
うんうんうん、
っていうのだったりするんで、
うん、
昔から変わっていないという見方もできるし、
うん、
今のなんだこうたくさん流通しているものの、
うん、
昔からこうぶれないように形でこう、うん、なんだ見せてきた人、
うんうん、
という言い方もできるんですけど、
うんうん、でもじゃあやっぱりその作品っていうのはカラーの作品。
そうですね、で今回 の, そのメインになるのはやっぱりそのパリと京都で、うん、年代があのパリのやつがちょっと古めで京都は2000何年というか比較的最近のものかなと、
うん、
いう感じで、
うん、
まあ、時期こそ違えどそういう街を見て、
うん、
何気なくいろいろ取り収めてきました、
うんうんうん、
みたいな感じで、
へ
ですね、でそれとまた一部屋別のところを用意して、
うん、
そのパリと京都とはちょっと関係ないというかまたちょっと軸ずれるところのカラー作品、
うん、
ポートレートとか、
うんうん、
そういうのを一部屋 用意しておいてました。
へえ、そう、カラー作品として、まあそのカラーの元祖的な、という目で見た時にどんな風に見えました？
あ、案外普通っていうか、ね、これね、すごい失礼なもの言い方なんだなと思うんですけど、
うん、
ニューカラーって言われて、こう、印刷物で紹介されてるものですと、
うんうん、
なんかちょっとね、普通のカラープリントを手で、大伸ばしして、
うん、
で、ちょっと色が被るっていうんですかね。
うん
うっすらとなんか色の乗った感じの、心象までいかないんだけれど、
うん、
街の中見てちょっと自分の色をつけたみたいな、
ほうほうほうほう、
そういうすり上がりの写真集なんか、写真集だったり図録だったりするとそういう風に見えるんで、
うんうんうん、
いいですね、そのニューカラー、
うん、
で私もそういう頭があって、
うん、
見に行ったら割と普通にニュートラルニュートラルにとプリントして、
うん、
本当になんだ、自分の興味の向くままにそのフィルム詰めて街の中を撮ってきました、
うん、はいはいはいはい、
でそれをなるべくスタンダードに、
うん、
見たままになるようにプリントしました、
うん、
っていうのを掘って、
うんうん、
ちょっとそれ表紙抜けしたんですよ。
へー、
だからそれは当時の印刷技術というか文政版の都合でなんか独特の色をついてるように見えたのかなと。
ああ、なるほどね。じゃあ特別その何か色を特徴を出すようなプリントとかそういうわけではないんだ、ごく自然な感じの、
割と自然な感じの仕上がりですね。ただやっぱり見てる世界をカラーで起こしているっていうのが、
うんうんうん、
でその見てる世界で、
うん、
この一コマのフレームの中に、
うん、
その色彩鮮やかに入れてくるとか、
うんうん、
そういうやっぱり目利きの部分っていうのはありますか、
うん、
うーん、そこら辺はやっぱりうまいなっていうふうに思ったりした
んです。まあでもそのカラーでそういう作品として出していくんだっていうふうになったら、そのやっぱ色を特徴的に捉えていかないと難しかったでしょうから。
そうですよね、もともと何も土壌がなかったわけ、カラーとして美術作品みたいにする、
うんうんうん、
そうするって言うとやっぱりそのカラーで見た世界も、うん、その鮮やかさを作品として展開するっていう方向に向くわけですから、
うんうん、
黒白の人が光の加減を見て撮るっていうのと同じように、
うん、
その光のグラデーションは、色を見る、
うんうんうん、
目として撮ってるみたいな、
うん、まあそのモノクロで撮るときにその目の前にあるものをモノクロでどう奥に映るかってこう脳内変換するっていうような話をスノーさんから聞いたことがあるんだけど、それも難しいなと聞いた時は思ったんですけど、そのカラーで、まあ、見たままのものをでどう切り取るかとかどういうふうに映すかっていうふうになると、それはそれでやっぱ難しいことだよね、きっとね。
そうですね、あとはその昔ですとそのコダクロームみたいなそのカラーのポジフィルムで撮って、
うん、
で濃い出力物にするって言ってたのを、
うん、
あえてカラーネガでそういう作品まで昇華させるっていう風に、
うん、
当時の材料でこうやってこう鮮やかにニュートラルにプリントして仕上げるっていうのは逆に難しかったのかもしれんなっていう、うん、そういうのもありますよね。
なるほどね。え、ポジじゃないんだ、ネガなんだ。
ネガですね。
へ
え。ポジから起こしたと思われる作品も当然あるんですけど、うん、それとは、なんだ、今回展示のメインになってるものは多分ほとんどがネガ、
う
ん、
へえ、
じゃないかなと思うんですけどね。
ああ、そうなんだ。
こうやってなんか怒られたりどうしよう。
はい、なるほどね。はい、まあでもちょっと、その、カラーの、 走りの人だっていうところからすると一回、
70年代後半とかそういう時期に撮ったカラーだって言ってみると、うん、確かにあ違うのかもなっていう、うん、今の作品として見ると、うん、まあ確かにその京都の方のはね、
うん、
正直割とこう今普通に撮ったらこんな感じよねみたいな、
そうなんだ、
見ちゃう部分もあるんで、
おうおうおう、
ただその一部屋撮って作ってるアメリカの写真、そのポップレートとかそういう風景の写真と、そのパリのやつに関して言えば、
うん、
当時の色彩を今もこうやって見るっていう目で考えながら見ていると少し、うん、また面白い見方ができるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほどね。まあ8月22日まで、やってるみたいなので、まあ品川だったら便もいいし行きやすいですもんね。
ちょっとね、でも駅から遠いんですよ。
ああ、そうなんだ。どれぐらい駅から見といたらいいの？
15分ぐらいは歩くかな。
ああ、そのぐらいは
歩く。という感じで、あの、品川の山を上がっていって山のてっぺんなんで。
ああ、そっかそっか。あそこ登っていこうと思うと、それぐらいかかっちゃうか。まあでも、ね、あ、ただあれか。開館時間が結構早いんだね。
あ、そうですね。6時で終わるんじゃなかったかな。
ね、5時まで。11時から5時までですね。で、祝日を除く水曜日だけ、午後8時まで入ってるということなので、はい、一度ご覧いただければと。ちょっと僕もこれ気になるから、行けたら行ってみようかな。
まあ、ね。
うん。
まあ、うん、少し。フォーマットが少し大きいのかな、多分、うん、ものによってはその大きい版で、あのなるべくこうありものを素直に足に起こすみたいな、
うんうんうん
うん、そういう感じですね、
うん、はい、ということで、原ミュージアムで開催されてますウィリアム・エグルストン、パリ・京都、小関さんが見てきたよという感じでご紹介になりました。ということで今週は久々にちょっと少人数、小関さんと2人のフォトスクラップになりましたが、来週はどうなんでしょうね。
なんか、うん、まあ風邪治るといいですね。
うん、なんか
2、3日声出ないかもっていうメールがあったんで、ちょっと心配なんですけれども。
なんか最近、もう僕もなんかちょっと怪しい感じがするんだけど、咳長引く人多いっていう話を聞いてるんで、
はい、
まあ来週どうなるか、そちらもお楽しみにしていただければと思います。
皆様もご自愛ください。
そうですよね。
はい。はい、
ということで、お届けしましたのは、はずけと。
はい、小関でございました。
では、また来週。